広報伊万里第716号2013年10月号です。天高く青空が広がり、色とりどりのコスモスが爽やかな風に揺れています。10月は各地で秋祭りや運動会が催されますね。軽やかなメロディーや鐘や笛の音が聞こえてくると、なんとなく心弾むこの頃です。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、胸を躍らせて図書館に入る大きな名札をつけた一年生たち、笑顔いっぱいの写真です。9月9日、内読の里黒川小学校図書館がリニューアルされました。これは児童にもっと本を好きになってもらいたいと、育友会や学校などが取り組んだものです。今月の主な内容、特集、平成24年度決算報告、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、ピノキオ木工芸表彰作品紹介となっています。
特集、平成24年度決算報告。24年度の市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。歳入総額は224億7085万円で、23年度に比べて 4% 減少しました。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は92億4787万円で、全体の約 41% を占め、 4% 減少しました。うち市税は68億6400万円で、約 8% 減少。依存財源の総額は132億2298万円で、約 59% を占め、約 4% 減少。うち地方交付税などは62億3788万円で、約 8% 減少しました。歳出総額は221億5910万円で、23年度に比べて 3% 減少しました。歳出は性質別に、人件費などの義務的経費、普通建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費、その他の経費に分けられます。このうち義務的経費は124億7459万円で、全体の約 56% を占め、約 4% 増加。投資的経費は15億2700万円で、全体の約 7% を占め、 18% 増加。うち普通建設事業は13億9598万円で、国見台体育施設の改修などにより約 15% 増加しました。消費的経費は41億3580万円で、全体の約 19% を占め、約 8% 減少。うち物件費は24億1769万円で、 5% 減少しました。その他の経費は、特別会計などへの繰出金などで40億2171万円で、全体の約 18% を占め、約 21% 減少しました。目的別歳出で最も多くの経費を支出したのは、 民生費の約85億円で、全体の約 38% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など、市民の安定した社会生活を保障するための経費です。次いで、交通安全対策などに要する経費として、総務費に約32億円を支出。このほか、借入金の元利償還金に充てる交際費に約24億円、学校教育、社会教育などの教育費に約18億円、道路や河川、公園、市街地整備などの土木費に約16億円、生活環境整備に要する経費として衛生費に約14億円を支出しました。一般会計の決算額を見ると、1年間に市へ入ってきたお金の歳入総額224億7085万円から、1年間に市が使ったお金の歳出総額221億5910万円を差し引いた差額3億1175万円の形式収支は25年度へ繰り越しています。この中には25年度に支払う繰り越し財源2593万円が含まれているため、これを除くと2億8582万円の実質収支の黒字でした。このうち23年度の実質収支5億5278万円を差し引くと、24年度の単年度収支は2億6696万円の赤字でした。24年度は23年度に比べて歳入では約9億円、歳出では約7億円、それぞれ減少。最近の景気の動向は回復基調にあるとの見方もありますが、まだまだ不透明な状況であり、市税や地方交付税などの歳入も今後の増加が見込めないことから、今後もより一層の行財政改革に取り組んでいくことが必要です。特別会計。特別会計は、決められた特定の事業を行う場合に、特定の収入をもってその事業に充てるため、一般会計とは区別して経理しています。市には7つの特別会計があり、どの会計も私たちの暮らしを支えるために欠かせないお金です。国民健康保険、歳入66億5593万円、歳出73億8575万円、差し引き7億2982万円の赤字、介護保険、歳入57億6746万円、歳出56億1975万円、差し引き1億4771万円の黒字。立花第一開発事業、歳入7931万円、歳出8216万円、差し引き285万円の赤字。公共下水道事業、歳入19億8544万円、歳出20億4710万円、差し引き6166万円の赤字。農業集落排水事業、歳入1億1535万円、歳出1億5206万円、差し引き3671万円の赤字。市営駐車場、歳入1682万円、歳出845万円、差し引き837万円の黒字。後期高齢者医療、歳入12億7861万円、歳出12億7701万円、差し引き160万円の黒字となっています。続いて、企業会計。企業会計は、公営企業法に定められた独立採算を基本とした会計で、市には2つの企業会計があります。 水道事業収益的収入12億2517万円、支出10億5441万円、差し引き1億7076万円の黒字、資本的収入5億2262万円、支出12億1168万円、差し引き6億8906万円の赤字、工業用水道事業収益的収入6億1050万円、支出9億4988万円、差し引き3億3938万円の赤字、資本的収入3億2353万円、支出4億6283万円、差し引き1億3930万円の赤字となっています。基金残高、基金は一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金及び借金の返済にあてる減債基金のほか18の特定目的基金があります。財政調整基金7億96万円、減債基金6億1858万円、福祉基金4億7136万円、まちづくり基金3億6153万円などがあり、合わせて29億451万円となっています。私債残高、各会計ごとの私債残高、一般会計206億6777万円、公共下水道事業132億65万円、農業集落排水事業11億6798万円、水道事業47億5427万円、工業用水道事業151億3750万円、合わせて549億2817万円となっています。この資債残高全体に対する市民一人当たりの借入金資債残高は95万7921円で、市民一人当たりの預金基金残高は5万653円です。資債については償還元金以内に発行を抑え、新たな借金の抑制に努めながら計画的な返済と資債残高の縮減を行います。また基金については災害や不測の事態に備え計画的に積み立てを行います。24年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、健全化判断比率には4種類の指標があります。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、いずれも早期健全化の基準値を下回りました。資金不足比率、各公営企業における資金不足比率については、いずれも資金不足はありませんでした。今後の取り組みについて、人口減少や少子高齢化の進展など社会情勢が大きく変化し、行政に対するニーズも複雑化多様化する中で、限られた行政資産を最大限に活用し、質の高い行政サービスを提供していくためには、一層の行財政運営の効率化が不可欠です。平成16年度に財政健全化計画を策定し、24年度までに歳入確保と歳出抑制の両面から財政健全化に取り組み、24年度は歳入が減少したものの一定の成果を上げてきました。しかし今後の中長期的な展望としては、先行き不透明な経済状況の中、市税などの市政経営を支える一般財源の大幅な増収は期待できない状況です。23年度に改定した 第3次伊万里市財政基盤安定化計画では、26年度に財政収支が赤字に転じることを想定していて、実質公債費比率についても今後も緩やかに上昇するものとしています。このような中、行財政改革を積極的に推進するため、これまでに取り組んできた財政健全化の取り組みを継続しながら、新たな方策を見出し、さらなる取り組みを進めていきます。問い合わせ先、財政課財政係、電話 23-2112。
インフォメーション伊万里です。行政改革推進中。伊万里市では23年度から27年度までを計画期間とする第5次行政改革大綱を策定し、職員意識と職場風土の変革を基本理念に、職員の意識改革、成果を重視した行政経営システムの確立、健全な財政運営の確立の3つに視点を置いた行政改革に取り組んでいます。今回は24年度の取り組み実績の概要についてお知らせします。実施計画における24年度目標の達成状況。職員の意識改革では、コスト意識を徹底するため、1年間の時間外勤務時間の縮減目標、前年度比 5% 縮減に対し、実績では 2.7% 増えました。これは災害や消防の広域化に伴う不規則業務が増えたためです。また、職員提案及び業務改善に取り組んだ職員数、300人以上の目標に対し、実績では71人でした。成果を重視した行政経営システムの確立では、行政評価結果を予算編成に反映させた事務事業の割合 100% の目標に対し、実績でも 100% を達成しました。健全な財政運営の確立では、自主財源の確保のため現年度市税の収納率98.3% 以上の目標に対し、実績は 98.4% でした。自主財源比率 45.5% 以上の目標に対し、実績は 38.4% でした。計画期間内の最終目標では、職員数を555人以下とするとしておりますが、4月1日現在567人です。具体的な取り組み状況。市民ニーズに的確に対応した行政サービスの提供により、市民満足度の向上を図るため、職員の意識や職場の改革改善を図りました。取り組み項目10項目、70% 以上達成した項目数5項目、達成率 50% です。主な取り組みでは、窓口対応の満足度向上を目指し、爽やか応対推進週間を4回実施し、接遇の改善を積極的に図りました。併せて市民にアンケートを実施し、その結果を推進週間の取り組みに生かしました。職員対応がやや満足以上の回答率 94% となりました。市役所外部の視点から行政評価の客観性を確保するため、行政評価委員会を開催し、評価制度の向上を図りました。取り組み項目5項目、70% 以上達成した項目数3項目、達成率 60% です。主な取り組みでは、経営戦略会議を開催し、向こう3カ年間の事業計画について、市長の査定枠による 政策的事業を見直し、総合計画、実施計画を策定しました。最小の経費で最大の効果を上げる行政運営を目指し、市税の収納率向上による自主財源の確保や職員数の抑制、合わせて職員の適正な人員配置に努めました。取り組み項目27項目、70% 以上達成した項目数23項目、達成率 85.2% です。主な取り組みでは、市税などの収納率向上のため、コールセンターへ委託し、集中的な電話催告を実施するとともに、強化期間中には税務課全体による催告を実施しました。また、市税滞納者向けの時間外、休日相談に取り組むとともに、現年分の滞納処分を行うため、財産調査や差し押さえを実施し、収納率の向上を図りました。その結果、現年度では 98.4% の収納率となりました。また、組織機構の見直しや部局間の柔軟かつ適正な人員配置に努めた結果、54人を削減しました。問い合わせ先、企画政策課、電話 23-2124。 鳥獣被害から農作物を守りましょう。農作物が一夜にしてイノシシにやられてしまいました。手塩にかけて育て、ようやく収穫時期を迎えるという時に、このような被害の声が後を絶ちません。集落内に農作物を安心して食べられる環境があれば、野生鳥獣は頻繁に出没し、田畑を荒らします。24年度の伊万里市の被害は約4700万円にも上りました。イノシシによる稲の被害に加え、梨やブドウなど収穫時期におけるカラスによる被害も大きな問題となっています。そこで市は、被害を与える野生の鳥獣を有害鳥獣とし、主に次の3つの対策を推進しています。 1. 捕獲対策。増え続ける被害を軽減するため、集落に近づく有害鳥獣を捕獲します。昨年度は過去最も多い3057頭のイノシシが捕獲されました。 2. 防除対策。栽培している農作物を守るため、侵入防止柵を設置します。代表的なものとして、電気木柵やワイヤーメッシュ柵があります。管理を徹底するため、定期的な見回りをしてください。 3. 住み分け対策。見通しが悪い林や藪は野生鳥獣にとって隠れ場所になり、捨てられた農産物や管理されていない果樹園や竹林は野生鳥獣の格好の餌場となります。このため、有害鳥獣の隠れ場所や餌場をなくすといった生息地の管理が重要です。野生鳥獣の特性。イノシシ、本来は昼に行動しますが、警戒心が強いため主に夜間に行動しています。安全だと認識した場所では大胆な行動をとります。カラス、非常に観察力と学習能力が高く、好奇心が旺盛で行動範囲が広く、餌があれば周辺から移動してきます。サル、行動は日中です。人の動きに過剰に反応し、攻撃的になる場合があります。アライグマ、夜行性です。雑食性なので何でも食べます。感染症などを媒介する可能性があり、特定外来生物に指定されています。 最近では民家近くでイノシシやサルは出没し、人に危害を加えるなどの事件も発生しています。出会った時は近づかない、刺激しない、餌を与えない、そっと立ち去るなど注意してください。有害鳥獣対策のさらなる強化充実を図るため、今年5月に有害鳥獣捕獲隊を結成しました。隊員は猟友会に所属する13人のハンターです。伊万里市では野生鳥獣を捕獲する際に必要な狩猟免許の取得にかかる費用を助成しています。伊万里有田地区有害鳥獣対策協議会では、国の事業を活用し侵入防止策の導入を推進しています。以上、有害鳥獣対策の取り組みに皆さん方のご理解ご協力をお願いします。問い合わせ先、農業振興課、電話 23-2557 です。
伊万里バス郊外線。伊万里市は昨年7月から運行している伊万里バス郊外線を21日月曜から変更後の路線で運行します。牧島立花コースは月曜と木曜運行、大地はバス停を移設し、くぐり岩と JA 伊万里支所は新設します。脇田古賀コースは火曜と金曜運行、平山入り口を新設、屋敷の南ヶ丘コースは水曜と土曜運行、つつじヶ丘公民館前バス停を廃止、屋敷の公民館前から屋敷のへ移設、いずれのコースも経路の一部を変更します。伊万里バス郊外線の概要、運行方法は三陽自動車株式会社へ運行を委託、運賃、中学生以上の大人は100円、小学生は50円、中学生以上の障害者は50円。なお、バスには両替機がありませんので、お釣りがないようにお願いします。乗車定員は12人です。お気軽にご利用ください。お問い合わせは地域振興公共交通対策課、電話 23-2114 へどうぞ。24年度のふるさと伊万里応援寄付金、寄付受け入れ状況、歴史文化を生かしたふるさとづくりに5件6万円、市民による町おこしに5件5万5千円、自然環境の保全に3件3万円、市長お任せに16件64万1500円、合わせて29件78万6500円。この市長お任せは市内にある観光案内板の修繕に活用しました。25年度の市長お任せは伊万里ブランドの販売促進のために行う事業の経費の一部として活用します。なお、残りの寄付金についてはこれからの事業に大切に活用します。以上、問い合わせは財政課財政係、電話 23-2112。 10月1日は浄化槽の日。浄化槽は下水道と同じように生活排水をきれいな水にしてくれます。しかし、使い方を誤ると水質の悪化や悪臭の発生を招くなど、逆に生活環境を低下させます。浄化槽は定期的な維持管理を、保守点検は専門知識が必要ですので、県知事の登録業者に委託してください。清掃は年1回以上、浄化槽の槽内にたまった汚泥を抜き取るのが清掃です。市の許可を受けた許可業者に委託してください。保守点検と清掃を行う事業所はアクアグリーン、電話 22-4738 と関西、電話 22-6138、 保
保守点検のみを行う事業所はエコサイエンス、電話202677と翼コンサルタント、電話24-3038。法定検査は年1回。保守点検や清掃がきちんと行われ、浄化槽が正しく機能しているか、指定検査機関、佐賀県環境科学検査協会の検査を受けてください。なお、浄化槽を廃止する場合は、廃止の届け出が必要です。伊万里保健福祉事務所へ確認してください。電話は 23-2103。 日常の注意。便器を清掃するときは、微生物に影響を与える薬剤を使わない。トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。台所から野菜くずや油を流さない。浄化槽の電源は切らない。マンホールの上に物を置かず、蓋はいつもきちんと閉めておく。以上を守ってください。これから浄化槽を設置する予定の皆さんへ。申請書の提出順で受け付けていますが、補助金の枠には限りがありますので、受付状況などを下水道課に確認してください。電話は 23-2395。 市民に愛される広報伊万里を目指します。市民と行政との間を身近な情報でつなぐ町の広報士は、よく住民と行政をつなぐパイプ役に例えられます。広報士を通して町とそこに住む人が共通の意識を持ち、お互いの信頼関係を築いていくために、皆さんの声が欠かせません。たくさんのご意見、ご感想をお待ちしています。広報係の電話は 23-4313 です。伊万里港と中国上海港を結ぶ新しい国際コンテナ定期航路が開設され、8月23日、初の就航船が伊万里港に寄港しました。新しい航路は上海を出発し、伊万里、三池、八代、薩摩川内の4つの港を経由し、上海に戻る航路で、伊万里港から上海港まで輸出する際の所要日数は、既存航路の約19日間から5日間と大幅に短縮されることから、今後の輸出コンテナの貨物の増加が期待されます。自転車盗難に注意を。最近、自宅の敷地内などでの自転車盗難被害が多数発生しています。ほとんどが鍵をかけていません。鍵かけは防犯の基本です。鍵かけの習慣づけとワイヤー錠などを活用し、被害に遭わないようにしましょう。万引きは犯罪です。近年、高齢者による万引きが増加傾向にあります。24年の県内における万引き件数は792件で、そのうち276件、約 35% が高齢者によるものです。地域や家庭で犯罪を発生させない環境づくりをお願いします。問い合わせ先、伊万里警察署、電話 23-3144。 伊万里市出身で、市の観光大使を務めている俳優でミュージシャンの白龍さんの帰郷ライブが8月29日に市民センターであり、立ち見が出るほど多くの観客が巧みなトークや力強い歌声で感動と熱気に包まれていました。白龍さんは有田工業高校卒業後、1979年にアリランの歌で歌手デビュー。俳優として映画やテレビなどにも多数出演しています。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。原発への思い。原発の再稼働に大きく舵が切られようとしています。エネルギー事情を考えるとやむを得ないかと思いますが、絶対的な安全対策を講じた上で対処してもらいたいものです。しかし、一昨年の東日本大震災と原発事故で本市を取り巻く状況は一変しました。市は九州電力の 玄海原子力発電所から最短で12キロ、市の全域が今回新たに設定された UPZ 緊急時防護措置準備区域30キロ圏域に編入されました。私の信じていた原発に対する安全神話が、あの3月11日福島原発事故で認識が大きく変わりました。市民の生命財産を守る立場の市長として大きな危機意識を持つようになりました。今回九州電力と県内17市町が安全協定を締結しましたが、その内容は原発で異常や事故があったら連絡をすることが柱です。このことについては、市は玄海町唐津市と同様に原子力災害対策特別措置法により直接連絡を受ける体制が確保されているので、あえてこの協定に参加する委員が少ないことから加わりませんでした。こうした中、現在私は2つの対策に取り組んでいます。1つは、本市には市民へ災害情報を迅速に伝達するための防災行政無線が未整備で、また避難道路も不十分なため、早急に整備に取り掛かるための財源として、これまで原発立地自治体などに限って交付されていた電源立地地域対策交付金や核燃料税の拡充を国や県に求めています。2つは、立地自治体が住民の不安を解消するために電力会社と締結している安全協定に差をつけることなく本市と締結してほしいと訴えています。しかし、私のこの2つの願いは立地自治体ではないという理由から、国や電力会社の理解が得られていません。福島原発事故では住民避難などの影響は立地自治体にとどまらず、20キロから30キロ圏の周辺自治体まで及んでいます。ひとたび原発事故が発生すれば、立地も周囲もまさに運命共同体です。国や電力会社はこれまでの常識を根底から変えて、原発の地元の範囲を真剣に考えていただきたいと思います。事故が起きたら連絡するだけの協定ではなく、拘束力のある協定でなければ意味がありません。そのことが原発事業者がより高度な安全対策を講ずることに直結するのです。本当に安全に自信があるのなら、電力会社は立地自治体並みの協定を本市と締結し、市民の安心を担保するべきだと思いますが、皆さんいかがでしょうか。以上、塚部市長でした。
スポーツです。8月24日伊万里市教育長杯第6回中学校ニュースポーツフェスティバルが国見中学校で行われ、市内8つの中学校から66人の生徒が参加しました。第20回伊万里カップ少年サッカー大会が8月17日と18日伊万里湾大橋球技場ほかであり、参加チーム36チームうち市内4チームでした。第15回ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が9月8日日曜国見台球技場ほかでありました。市民スポーツ。10日木曜シローデンシルバー体育大会が8時半から国見台球技場で、12日土曜市小学校陸上運動大会が8時15分から国見台陸上競技場で、14日祝日国見台陸上カーニバルは9時から国見台陸上競技場で、17日木曜ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、27日日曜 市近郊ジュニアバドミントン交流大会が9時から国見台体育館で、11月1日金曜から3日日曜まで市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台野球場で、3日日曜伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、ベースボールフェスタイン伊万里9時から国見台野球場でそれぞれ予定されています。町民スポーツ、13日日曜立花地区町民運動会が8時から立花小学校で、東山城町民体育大会が8時40分から東山城小学校で、14日祝日水辺のふれあい交流会が9時から桃の川親水公園で、27日日曜南畑町内一周駅伝大会が8時半から、夢岬クロスカントリー大会が8時40分から伊万里夢岬公園で、松浦町民グラウンドゴルフ大会が9時から松浦運動広場で、11月3日日曜黒川町内一周駅伝競争大会が9時から、やってみうだ2013 in 大川町東京マイヤマカップジュニア駅伝大会が11時半から、松浦町内一周駅伝大会が1時半からそれぞれ予定されています。次はみんなの広場です。8月22日福岡都市圏から多くの観光客を呼び込むことを目指し、伊万里の自然や食などを満喫するバスツアー、畑の中のレストランがあり、福岡県内から29人が参加しました。同じ日、創造と連帯の輪を広げて心豊かな21世紀をテーマに、市老人福祉大会が市民会館でありました。8月23日伊万里地区市長出前まちづくり座談会が市民センターでありました。代わって教育と文化、伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ、男性の育児休業を考えてみましょう。育児介護休業法では育児休業期間は原則1年ですが、両親ともに育児休業を取得した場合は1歳2ヶ月まで、また保育所に入れない場合などには最長1年半まで延長が認められています。国の24年度調査による育児休業取得率は女性約 84% に対し男性は 2% 弱と依然として低い状況で、特に佐賀県では 0.6% とさらに低くなっています。佐賀県では男性が育児休業を取得した企業に奨励金を支給する制度を始めました。皆さん、この機会に男性の育児休業について考えてみませんか。協力し合って育児や家事をする体制を作りましょう。詳しいことは男女共同まちづくりか、電話 23-2115 へお尋ねください。8月28日市民センターで童話問題講演会が開催されました。今年は講談師の極道南陵さんを講師に招き、人の心に潜む差別と題した講演が行われました。郷土の文化財、会いに行ける焼き物その7、色絵霞秋草門皿、鍋島焼きの衣装は鍋島独自に考案する場合と、有田など民間の良いものを取り込む場合があります。その一方で、鍋島焼きで採用された衣装は採用後は民間で使用されなくなりました。色絵霞秋草門皿は 1690年から1710年代に作られたいろいろ鍋島焼きで、口径 19.2 センチ、高さ 5.5 センチの7寸皿です。盛んな時期の作品で、中央にたなびく霞を薄い波で表現し、上下に秋草を配し、右上部に大きな空白が配されています。全体的に落ち着いた雰囲気を醸し出している作品です。秋草門の花は、それぞれに適した色使いと筆使いを駆使して繊細に表現されています。
ほがらかページです。9月3日、市内男性の最高齢者を塚部市長が訪問しました。長生園の富永富義さんは現在102歳です。斑良島で長年漁師をされていて、焼酎に砂糖を入れて飲むのが大のお気に入り。自分で釣った魚を酒の肴に晩酌を楽しまれていたそうです。母親が生きていた年齢、102歳まで生きることが目標だったそうです。9月2日、めでたく100歳の誕生日を迎えられた二里町の前田玉野さんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。裏表がなく優しい性格、好き嫌いなく何でも食べ、健康状態は良好です。今でも雑誌や新聞などの小さな字を苦にせずに読みます。長生きの秘訣は趣味を持つこと、地域の行事に参加したり、地域の人たちと交流したりすることだそうです。9月12日、第67回市老人クラブ連合会ゲートボール大会が国見台球技場で行われ、26チーム155人が参加しました。8月18日、地域の防火や防災に活躍している消防団の訓練を披露する消防団夏季点検が消防本部で行われ、市内12分団から784人が参加し、分団ごとに通常点検、小隊訓練が行われました。8月26日、一般社団法人全国消防危機協会より選考された畑津町に、住宅用火災警報器100個と住宅用消火器25本が交付され、畑津町では65歳以上の単身世帯や自治公民館へ重点的に配布する予定です。市は9月9日市内2つの事業所を新たに救急有料事業所に認定しました。これは救急講習の受講や AED の設置などの条件を満たした事業所を消防庁が認定する制度で、平成23年度にスタート。現在14の事業所が認定を受けています。今回は新店長の九州労働金庫伊万里支店、東山城町の株式会社玉屋、玉屋伊万里店です。我が家のアルバム、緑ヶ丘の岩佐陽平さん、千佳さんの長女ひなちゃん、3歳6ヶ月。私はおじいちゃんと近くの公園までお散歩して滑り台で遊ぶのが大好き。食べ物ではフルーツが一番好き。お出かけの時はお気に入りの靴とバッグが一緒なの。みんな好きだからどれにするかいつも迷うの。お母さんから一言。これからもさんさんと輝く太陽のように明るく元気に大きく育っていってね。みんな成長を楽しみにしているよ。両手の指を3本ずつ立ててにっこりポーズをとり滑り台で遊ぶひなちゃんの写真です。ほほえみさん、南畑町大川原の樋口さやかさん、23歳。 有田町の平安保育園に勤務して3年目。子供が大好きだから選んだこの仕事はやっぱりやりがいがあるし楽しいです。好きな食べ物はラーメン。あとうちで栽培している梨や巨峰は何と言っても最高ですよ。休日は友達と買い物に行ったりご飯を食べたりしています。趣味は小学4年生の時から続けているバレーボール。地域での練習や試合にも参加しています。好きな男性のタイプは笑顔が素敵な人です。ふっくらとした優しい笑顔で明るく元気に満ち満ちたさやかさんです。四季の歌。果てしなき宇宙の雫流れ星。果てしなき宇宙の雫流れ星。伊万里ホトトギス会大久保歌集さんの句です。エンジラの稽古ならんか笛太鼓。近づく祭りに空澄み渡る。エンジラの稽古ならんか笛太鼓。近づく祭りに空澄み渡る。伊万里白露短歌会岡本英子さんの短歌です。
変わって暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。後期高齢者医療保険料は1、年金転引き、2、口座振り替え、3、納付書の納付方法がありますが、納付書で納めている人は、納め忘れを防ぐためにも口座振り替えを利用してください。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。消費者問題に関する事例や対処方法を紹介するあなたと私の生活展を20日10時から3時まで市民センターで開かれるボランティア祭りの中でいたします。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 26年の伊万里市成人式には現在市外に在住の人も参加できます。市外在住の参加希望者にも案内を郵送しますので、障害学習課に連絡してください。成人式は来年1月12日日曜2時から市民会館で行います。対象者は平成5年4月2日から6年4月1日までに生まれた人です。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。伊万里市では私有地の一般競争入札による売却を31日に行います。申し込み期限は18日。問い合わせ先、財政課管財係、電話 23-2113。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作のほか、ミニ運動会などを行うつくしんぼランドは16日水曜10時から正午まで南畑公民館であります。10月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は23日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずに気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話は 23-5197。 伊万里特別支援学校の児童生徒が学習発表や作品展示、作業学習で作った製品の販売学習を行う発展祭を13日日曜9時半から 伊万里特別支援学校第一館ほかで行います。問い合わせ先、佐賀県立伊万里特別支援学校、電話 23-8554。 解雇や賃金未払い、パワハラなど職場のトラブルで困っていませんか？佐賀県労働委員会では、斡旋制度により公正・中立な立場でトラブル解決のお手伝いをします。利用は無料で、手続きは簡単。なお、秘密は厳守します。問い合わせ先、佐賀県労働委員会事務局、電話 0952-25-7242。 佐賀県信用保証協会定例相談会があります。中小企業の資金繰りや経営課題などの相談を無料で受け付けます。第1火曜10時から3時まで。場所は伊万里商工会議所です。なお、相談の際、決算書など経営内容が分かる書類が必要です。問い合わせ先、佐賀県信用保証協会、電話 0952-24-4343。 10月は土地月間です。一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結後2週間以内に買い主が土地の利用目的や取引価格などを届け出なければいけません。詳しいことは、佐賀県県土づくり本部土地対策課、電話 0952-25-7034 へお尋ねください。婚活イベント、ピザ作りと焼き物の絵付け体験、20日日曜にあります。参加費は食材、デザート、飲み物代を含んで1000円。詳しいことは、婚活応援課、電話 23-2950 へお尋ねください。みんなで作ろう、捨てない文化、生かす文化を合言葉に、1ヶ月間開催する環境活動の場でエコや集いがあります。不活用品の預かりと販売を行います。ただし、預かれないものもあります。開催は今月いっぱい、10時半から5時半まで。ただし、日曜は3時半までです。問い合わせ先、クリーンの輪、電話 080-8361-6455。 毎週火曜、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、地産地消、旬の食材を食べましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 佐賀県人権童話教育研究大会が18日鹿島市民会館など5会場であります。参加費は1500円。問い合わせ先、佐賀県人権童話教育研究協議会事務局、電話 0952-62-6434。 伊万里市文化祭合同芸能発表会は11月3日日曜10時から市民センターであります。入場料は300円。内容はお琴、長唄、民謡など。他にもお茶会などがありますが、日程が違いますので、伊万里市文化連盟の橋口さんまでお尋ねください。電話は 23-0933。 伊万里市郷土研究会の宅島澄子さんの個人研究発表会が11月2日土曜2時から障害学習センターであります。問い合わせ先、障害学習センター、電話22-1262。鶴監視ボランティア、申し込み期限は31日。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 伊万里産の木材を使う木工教室が19日土曜、黒川町幡ヶ内の林業研修センターであります。参加費は無料ですが、持参するものなど詳しいことは、農産漁村整備課、電話 23-2591 2591へお尋ねください。地域づくりのリーダーの養成を目的に、自分の住む地域をどうにかしたい意欲のある人を屋根団ふるさと創生塾へ2人派遣します。11月22日から25日の3泊4日です。参加費、旅費は市が負担します。申し込み期限は31日。問い合わせ先、男女共同まちづくりか、電話 23-2115。 歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー in 有田が13日日曜9時半からあります。問い合わせ先、佐賀大学医学部肝臓糖尿病内分泌内科ウォークラリー事務局、電話 0952-34-2362。 10月の行事予定、市民センター、東日本復興支援チャリティー講演会が9日水曜午後6時半からあります。有料です。詳しいことは 23-1717 へお尋ねください。市民会館、全国自治宝くじオータムジャンボ抽選会が18日金曜午前11時45分からあります。これは整理券が必要です。詳しいことは 0952-24-9281 へお尋ねください。行政相談週間と公証人による無料相談、21日月曜から27日日曜は行政相談週間です。毎月の相談日のほかに、20日日曜に市民センターで開催されるボランティア祭りでも相談を受け付けます。時間は10時から正午です。公証人による遺言、任意後見、各種契約など予約制の無料相談が8日火曜あります。時間は10時から3時まで。予約先は情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
ピノキオ木工工芸表彰作品紹介。夏休みを利用して子どもたちに木に親しんでもらおうと、市内の小学生を対象に夏休みピノキオ木工工芸作品コンクールが開かれ、83点の応募の中から部門ごとに最優秀賞、優秀賞が選ばれ、8月30日に市役所で表彰式がありました。フリー部門の最優秀賞は伊万里小4年大橋智子さん、優秀賞は大坪小3年前田良介さん。テーマ生き物部門の最優秀賞は伊万里小5年御堂かなるさん、優秀賞は二里小2年池田龍斗さんでした。8月末現在の人の動き、男 27,421 人、女 29,920 人、合わせて 57,341 人、前月に比べ46人減っています。世帯 22,519 世帯、5世帯減っています。これで広報伊万里10月号を終わります。
ご案内します。20日日曜、市民センターでボランティア祭りがあります。これは伊万里市ボランティア連絡協議会と伊万里市社会福祉協議会の主催です。伊万里秋祭り2013、26日土曜12時50分のオープニングセレモニーから、27日日曜夜7時半の花火の打ち上げまで、たくさんの催しがあります。伊万里秋祭り振興会事務局、電話 20-9031 へお尋ねください。
朝夕と日中の気温差が大きくなっています。どうぞ風邪などひかれませんようご自愛ください。それでは来月号までごきげんよう。